赤いラズベリーを手渡された真冬、私は初めて男の人の胸に抱かれた。誰が何て言っても、もう学校なんか行かないからと私が言ったのは小学校5年生のことだった。その頃、私には見えないはずのものを見る特殊な能力というか才能のようなものがあった。宙に浮かぶふわふわしたものを目の端に感じながら、何事もなく勉強したり、友達とコミュニケーションを取ることなんてできなかった。それから私はずっと家にいた。近所を散歩することはあっても、もう学校には行かない。その頃私は本当の両親とは離れて暮らしていた。私を育ててくれた人たちは私にとても優しくしてくれたし、何の不満もなかったけど、でも私と彼らの間にはいつも薄い遠慮のようなものがあった。それは浸食する水のように私の心を少しずつ浸して、私はなんだか疲れていた。私が誘拐されたのは、そんな日々が3年近く続いた後のことだった。電車を乗り継いで、でたらめに降りた町を歩いて、私はある庭に迷い込んだ。中央に優しい彫像のある荒れた庭はなぜだか心を和ませる。そこに可愛くない巨大な猫がいた。それを撫でている女の子がいる。私の足が草の葉を踏む音に彼女は振り向く。白くてふんわりしたあどけない彼女は人差し指をそっと唇に当てる。彼女は透明な足取りで庭から去る。誰かいるの？不意に廃屋のような家から声がした。振り向くと、そこにはもう大人の男の人がいた。小杉、私アミよ、と言うと、彼は夢から覚めたようなぼんやりとした目つきで、とため息を漏らした。そして傍らに携えた鉢から赤いラズベリーを食べて空を見上げた。東京には本当に空がないな。小杉って誰？と私は聞いた。僕の妻かな。なんでそんな人と私を間違えるの？だってあなた大人じゃない。私まだ12歳なのよ。小杉は14だった。じゃあ結婚してないじゃない。うん、その前に死んでしまったからね。なんで死んだの？というと彼は黙ってしまった。いつ死んだの？10日、いや2週間前かな。じゃあまだ魂が空に昇ってないかもね。彼はためらうような微笑みを浮かべる。その表情はまるで少年のようだった。あのね、私見えるの。小杉は僕の心の中にいるんだ。それだけでいいんだ。 嘘ね。寂しいくせにあなたの体に涙がいっぱい溜まってるのが見えるね。え、泣けないんでしょ。あなた彼女が死んでから一度も泣いていないんでしょ。赤い花が揺れる。彼はじっと私を見る。柵の向こう側に買い物帰りの主婦の人たちが笑いながら通り過ぎていく。涙が体からこぼれないと悲しみで心が分裂してしまうのよ。そうなったらもう戻ることはできない。彼は私の髪に触れた。指先に絡んだそれは私たち以外の風景を消してしまう。私たちは猫を抱いて電車に乗る。雪が降り始める。彼はネイビーブルーのコートを着て、ジーンズにゴツゴツした安全靴を履いている。そのつま先を私はじっと眺める。私たちは船に乗る。中国行きのスローボード、そんな古い歌を彼は歌う。僕の祖父は中国から台湾に渡った。父は台湾から日本に来た。梢は空に行く。僕と君はどこに行こうか。暖かいところと私は言う。お金がない。実を言うと僕は芸術家なんだ。つまり無職ってことね。私はカバンからクレジットカードを取り出してひらひらと彼の前で振る。大丈夫よ、お金ならあるもの。パスポートだって持ってるの。だから行こうと思えば南極だって行ける。さっき暖かいところがいいって言ったくせに。それは言葉のあやよ。彼は私からクレジットカードを取り上げて、じっとそれを見つめる。前髪が一筋、聡明な額に落ちる。君名義のカードじゃない。当たり前よ、私まだ子供だもの。でもいいの、これは私の養育費用に毎月振り込まれているお金なんだから。彼はふーんとうなる。梢に会いに行くのよと私は言う。海と空の境がつかない灰色の景色の中で私たちは見つめ合う。雪がこぬか雨に変わる。猫は泉質で丸くなって眠っている。こんな景色をいつかどこかで見た。既視感と言ってしまえばそれまでだけど、誰かが私の意識の底に沈み込む、私に夢を見せているような、そんな奇妙な感覚に私は捕らえられている。船は数時間で小さな島にたどり着く。彼は枝や小石を拾いながら、森のようにこんもりと盛り上がった稜線の緑に囲まれた白い家のドアを開ける。ここは君を軟禁するための場所と彼は言って、私を招き寄せる。肩に回された大きな手の厚みが テレビをつけると私の顔が映った。まずいな、君事件になってる。肩をすくめて彼は言った。私は微笑んだ。カモメの群れが上空を飛び回る。私たちは安らかな真冬の大気の中をゆっくり歩く。痩せた犬が後からついてくる。歩き疲れると私たちは草の上に横たわる。話すことはあまりなかった。彼は彫刻刀で貝殻を削ったり絵を描いたりしていた。私はチョコチップクッキーを食べた。静かだった。私たちはいつの間にか眠っていた。白い雪の上に赤いラズベリーが点々と散らばっている。今度生まれ変わるならこんな女の子になりたい。今の声は誰？いつか庭で見た優しそうな女の子ではない声でささやく。あなたを残して行ってしまってごめんね。いつまでもこうして抱いていたかった。優しくしてあげたかった。彼の閉じたまぶたから一筋の涙がこぼれる。愛してる、それだけ伝えたかった。私、あなたを愛せてよかった。私と彼の唇が重なる。ラズベリーの甘い香りが引き潮のように広がる。次の瞬間、梢は消えてしまう。彼女の魂が空に落ちていくのが見えた。彼は目を開ける。今梢がいた。うん、今はもういない。うん、少しだけ君を抱きしめていてもいいかな。うん、抱いて。全部夢ならいいのにな。梢に合わない方がよかった。確かにいたんだ。記憶は生きているんだ。会えてよかったんだ。私は初めて男の人に抱かれる。彼は私ではない誰かを求めている。でも私の心はその強い腕の中で温かなぬくもりに包まれてゆっくりと満たされている。空に落ちて現実に帰れないのは私の方だったのかもしれない。涙が体にいっぱい溜まって壊れそうだった私の心。私は泣いた。どうして君が泣くの？と彼は不思議そうに私の涙を握った手の甲で拭ってくれた。 手の温かさを思い出そうと私は誓う。心が静かに開いて永遠が見えた。ある朝目覚めると、彼も猫もいなかった。寒い部屋の中で、私は一人で彼の残した優しい面影の彫像を見ていた。小杉、私は空に落ちた彼女の魂を思う。私も誰かを思い切り愛したいな。私はここにいる。生きている。それきり私は見えないものを見る能力を失った。彼にはそれきり会ってない。そしていくら探しても